病院の夜明けの物音。寺田虎彦。朝早く目が覚めると、もうなかなか二度とは寝つかれない。この病院の夜はあまりに静かである。二つの時計。その一つは小型の置き時計で、右側の壁にくっつけた戸棚の上にある。もう一つは懐中時計で、ベッドの頭の手すりに吊るしてある。この二つの時計の秒を刻む音と、足元の方から聞こえてくる付き添い看護婦の静かな寝息の他には何もない。ただあまりに静かな時に、自分の頭の中に聞こえる不思議な雑音や、枕に押し付けた耳に響く律動的なザックザックと、物を刻むような脈管の血液の音が、注意すればするほど、異常に大きく、強く響いてくる。しかしそれは、じきに忘れてしまって、世界は元の、悠久な静寂に帰る。ところが五時頃になると、奇妙な音が聞こえ出す。まず、病室の長い廊下の、遥かに遠い彼方で時々、カチャンと、物を取り落としたような音がする。それから、軽く、パタパタと、例えば草履で廊下を歩くような音も聞こえる。これらのかすかな。しかし原因のわからない。なんだかこの世のあらゆる現実の物音とは、比較のできないような雑音が、不規則な感覚を置いて響いてくる。それが天井の高い、長い廊下に反響して、なんとなく空虚な、しかも重々しい音色に聞こえるのである。しばらく止まっているかと思うと、また始まる。そして今度は、前に聞こえたとは少し違った見当に、しかも前よりは、だいぶ近いところで聞こえ出す。近寄りに従って、この音は、前のような不思議な性質を失って、もっと平凡な、現実的な音色に変わってくる。それはちょうど鉄槌で、鉄管の端を縦に叩くような音である。不意に、自分のベッドの足元の方で、ちょろちょろと、水の湧き出すような音が、しばらく続いて、また、ぱったり止む。鉄管を叩くような音が、だんだん近くなってくると、今度は、隣室との境の、壁の下かと思うところで、せわしなく、ガチンガチンと鳴り出す。例えばそれは、小さい、しかし、恐ろしい猛獣が、やけに檻にぶっつかるかと、思うような音である。すると、今まで、鈍い眠りに包まれていた病室が、急に、生き生きとした活気を帯びてくる。さらにこの活気に、柔らかみを添えるのは、鉄を叩く音の中に混じって、ザブザブザブザブと、水の溢れ出すような音と、噴気口から蒸気の吹き出すような、もちろんかすかであるが、そこに強い力と、 熱のこもった音が始まる。このようないろいろな騒がしい音は、しばらくすると止まって、それが次の部屋へ移りゆく頃には、足元の壁に立っている蒸気暖房機の幾重にも折れ曲がった管の中を、かすかにかすかに囁いて通る蒸気の音ばかりが、心よいぬくもりを室内にみなぎらせる。すると今まで針のように鋭くなっていた自分の神経は次第に和らいで、なふしのできない穏やかな伸びやかな心持ちが全身に行き渡る。初めて心よいあくびが二つ三つ続けて出る。ちょうどその頃に枕元のガラス窓、むやみに竹の高い、そして残忍に冷たい白の窓掛けを垂れた窓の外で、キュル、キュルキュルキュルと糸車をたぐるような濁った、しかし鋭い声が聞こえ出す。多分それは、スズメらしい。一体この寒い夜中をどんなところにどうして寝ていたのであろうか。今一夜の長い冷たい眠りから覚めて、新しい日のようやく明けるのを心から歓喜するような声である。はじめの一声二声はまだ十分に眠りの覚めきらぬらしい、口ごもったような声であるが、やがて、極めて明瞭な、晴れやかなさえずりに変わる。窓の外はまだ、真っ暗であるが、もう夜が明けるのだな、ということが、非常に明確な実感となって、自分の頭に流れ込む。重苦しい夜の圧迫が今ようやく覗かれるのだという気がすると同時に、こわばって寝苦しかった肉体の端から端までが急に柔らかく心よくなる。しばらく途絶えていた鳥の声がまた聞こえる。するとどういうものか、子供の自分の田舎の光景がありあり目の前に浮かんでくる。土蔵の横にある大きな柿の木の大枝小枝が真っ青な南国の空いっぱいに広がっている。すぐ裏の冬田一面には黄金色の日光がみなぎり渡っている。そうかと思うと、村外れの、薄ら寒い竹やぶの曲がり角を、鳥刺し竿を持った子供が、二三人、そろそろ歩いていく。こんな現状を、夢うつつの境に、繰り返しながら、いつの間にかうとうと眠ってしまう。看護師がそろそろ起き出して、室内を掃除する騒がしい音などは、全く気にならないで、いい気持ちに寝ついてしまうのである。このような朝を、いくつとなく繰り返した。しかし、朝の五時頃にいつでも遠い廊下の彼方で聞こえる不思議な音は、果たして人の足音や扉の音であるか、それとも蒸気が遠いボイラーからだんだんに寄せてくる時の 雑音であるか。とうとう確かめることができないで退院してしまった。今でもあの音を思い出すと、なんとなく一種の神秘的というのはあまり大げさかもしれぬが、しかしやはり一種の神秘的な感じがする。なぜそんな気がするのかわからない。遠いところから来る音波が、廊下の壁や床や天井から何遍となく反射される間に、波の形を変えて、元来はあらゆる現実の手近な音とは違った音色に変化し、そのためにあのような不可思議な感じを起こさせるのか、あるいは熱い蒸気が外気の寒冷と戦いながら、徐々にしかし確実に鉄管を伝わって近寄ってくるのが、なんだか運命の迫ってくる恐ろしさと同じように、何かしら低べからずものを前兆として自分の心に不思議な気味の悪い影を投げるのか、考えてもやっぱりわからない。これとは何の関係もないことだが、自分の病気の経過を考えてみると、なんだか似通った点がないでもない。気味の悪い、不安な、しかし不確かな前兆が長く続いている間に、だんだんに何者かが近寄ってくる。それが突然破裂すると、危険はもう身に迫っている。しかし、危険が現実になれば、もう少しも気味の悪い恐ろしさはない。病院の蒸気ストーブは、数時間経つと、だんだんに冷えてくる。冷え切った頃には、また、前のような音がして、再び送られてくる蒸気で温められる。しかし昼間は、あの遠いところでする妙な音は、いろいろな周囲の雑音に消されてしまうのか。ただすぐ自分の部屋の隅で、ガチャンガチャンとなる。極めて平凡で想像し、いくらか滑稽味さえ帯びた音だけが聞こえる。夜明け前の石木を破るあの不思議な音と同じものだとはどうしても思われない。自分の病気と蒸気ストーブは何の関係もないが、しかし自分の病気もなんだか同じような順序で、前兆、破裂、静音と、この三つの層を周期的に繰り返しているような気がする。少なくとも、これでもう二度は繰り返した。一番嫌なのは、この前兆の長い不安な感覚である。破裂の時は絶頂で、最も恐ろしい時であると同時にまた、適当な言葉がないから、強いて言えば、それは最も美しい絶頂である。不安の圧迫が取れて、貴重な静音に移る瞬間である。あらゆる暗黒の影が天地を離れて、万象が一度に美しい光に照らされるとともに、 長く望んでいられなかった西欧の天国が来るのである。たとえこの西欧が、もしや死の西欧であっても、あるいはむしろそうであったら、この美しさは数倍も、もっともっと美しいものではあるまいか。大正9年3月、渋柿。おしまい。